ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo 2025 年11月12日、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id からボイスオフインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。文化大臣はクリエイティブ産業を通じてインドネシアと太平洋の文化総合効果を促進することについてお伝えします。インドネシア行国のファルリゾン文化大臣は、同地域のクリエイティブ経済の成長を促進するため、インドネシアと太平洋諸国間の文化協力を強化することの重要性を強調しました。この声明は11月12日水曜日、東ヌサタガラ州クパンで開催されたインドネシア太平洋文化シナジー IPAX2025 年の2日目の開会式で発表されました。ファルリゾン大臣は、インドネシアと太平洋地域は文化クリエイティブ産業を強化することで、文化を共有成長の原動力とすることができる大きな可能性を秘めていると述べました。今後、インドネシアと太平洋地域は文化創造産業の力を通して、文化を共通の成長エンジンとして発展させる計り知れない可能性を秘めています。文化創造産業は現在 4.3 兆米ドル、つまり世界経済の 6% を占めています。大臣は、この潜在力はデジタル時代における創造性と革新の推進力としての若い世代の役割によって推進されていると付け加えました。インドネシア人の約 30% は30歳未満で、デジタルネイティブ世代が創造性とイノベーションを牽引しています。同様に、太平洋諸島全体では人口の約 45%、 つまり約60万人が25歳未満で、この若い世代は伝統をイノベーションに、そして遺産を機械へと変えながら、文化の未来を形作る創造力の源です。インドネシア太平洋文化シナジー IPAX2025 年は、2025年11月11日から13日までクパンで開催される文化連携イベントです。このイベントでは、展覧会、アーティストレジデンス、閣僚級対話、そして地域を結びつける力であり、持続可能な開発の推進力としての文化の役割を強調する全体会議などが行われます。それでは次のニュースです。政府はインフラを強化し、全国的なインターネットアクセスの拡大を奨励していることについてお伝えします。通信デジタル省は、固定ブロードバンドインフラの強化により、インドネシア全土における高速インターネットサービスの提供範囲の拡大を継続しています。この装置により、インターネットアクセスの包摂性が高まるとともに、国家のインターネット速度目標の達成も期待されます。これは、11月11日火曜日にジャカルタで開催された デジタルイノベーションセミナーにおいてネザルパトリア通信デジタル副大臣によって表明されました。ネザル副大臣はまた安全で革新的なデジタルエコシステムの構築において官民連携の重要性を強調しました。ネザール副大臣はこれらの取り組みが国民の信頼を高め国際舞台における国家の競争力向上につながることを期待しています。通信デジタル省は政府機関、国営企業、革新セクターなどあらゆる関係者に対し国家のデジタル変革を加速するための具体的な取り組みへの支援を呼びかけます。それでは最後のニュースです。政府はアイクラメット2025年を通じて世界的な研究ネットワークを強化することについてお伝えします。インドネシア政府は国立研究イノベーション機構ブリンを通じて国際電子通信技術の最新進歩に関する会議アイクラメット2025年を開催し世界的な研究ネットワークを強化しています。11月12日水曜日にバンドンで開催したこの国際会議は世界の研究者や実務家がグローバルなコネクティビティとデジタルトランスフォーメーションを支援するイノベーションを推進するための共同プラットフォームとして機能します。高度なコネクティビティと持続可能性ソリューションのための次世代エレクトロニクスとテレコミュニケーションをテーマを掲げたこのイベントはブリンの電子情報科学研究機構長であるブディ・プラワラ氏によって正式に開会されました。ブディ氏はこのテーマは革新的で効率的な技術アプローチを通じてグローバルなコネクティビティを促進し持続可能な開発を支援するというブリンのコミットメントを反映していると述べました。ブディ氏はこのフォーラムは次世代の国際電子通信技術分野の研究者と実務家を集めコネクティビティと持続可能性を支えるイノベーションについて議論することを目的としていると説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Bahagialah dengan apa yang kau punya, walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup seutuhnya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアの天気予報です。今回のインドネシアの天気は一般的に曇りから小雨が多くなります。アチェ、北スマトラ、西スマトラ、リアオ、リアオ諸島、ジャンビ、南スマトラ、バンカブリトン諸島、ブンクル、ランプン、バントン、ジャカルタ、州都特別地域、ジョグジャカルタ特別地域、バリ、東ヌサタンガラ州、西ヌサタンガラ州、中部カリマンタン州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北部では中程度の雨が増加すると予想されます。スラウェシ島、ゴロンタロ、中部スラウェシ州、西スラウェシ州、南スラウェシ州、北マルク州、マルク州、南西パプア州、西パプア州、中部パプア州、パプア州、南パプア州は曇りや小雨が予想されます。また、落雷や強風を伴う大雨が降る可能性があります。早期計画レベルと可能性のある地域は次の通りです。警告レベルの大雨から非常に激しい雨は西スマトラ州、ブンクル州、西ジャワ州、中央ジャワ州、ジョグジャカルタ特別地域、東ジャワ州、西ヌサタンガラ州、東ヌサタンガラ州、南スラウェシ州とパプア山脈州です。一方、強風の地域はバントン州、西カリマンタン州、中央カリマンタン州、ゴロンタロ州、北スラウェシ州とパプア山脈州です。では、インドネシアの天気予報を終わります。 RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手パウル・パートハプの新曲をご紹介します。Paulus Andreas Partohap silalahi hon mio part wul partohap wa sen kuhiaku kyuju sanen sigasu sanjunichi ni omaremasta. Kare wa Indonesia shushin no kashu ken musician desu. Kare wa YouTuber ken influencer dearu Gita Safitri no otto toste hiroku shirarete imasu. Paul wa 2017 nen ni Gita to tatte If toyo title no debut single wo rilisu shite Ongaku kariya wo starto satase masta. Sono ato mo seiryoku teki ni gakkyoku wo ririsu si suzuke masta. Soshite ima 2024 nen 11 gasu 19日, Paul Partohap wa Vitamin U to iu taituru no betsu no kyoku wo ririsu si sosial media de kyousoku ni hiromari, sono uchi no hitotsu wa TikTok desta. Kono kyoku wa furu albumu Lover Atlas ni suzuku daini dan Ririsu to narimasu. Vitamin U wa produsya mo sutomete iru Kalisa Isyana no kyoryoku ete Paul ga kaita mono desu. Kore made no oku no kyoku to douyou ni, Paul wa Suma no Gita Savitri kara inspiration wo ete kono singuru no kashi wo kakimashita. Listena no minasan, kore kara Paul Partohap no shin kyoku Vitamin U wo okiki kudasai.
I'll pass my pipe for a little while, but I found you with a smile. vitamin, yeah.
インドネシアから世界へ届けしているボイスオブインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は毎年11月12日は世界肺炎デイです。インドネシアではこの日は国民保健デイでもあります。インドネシア政府による肺炎対策の取り組みについてご紹介します。肺炎は毎年世界中で5歳未満の子どもの死亡原因の第1位であり、2023年に約74万人の子どもが亡くなりました。インドネシアでも肺炎は子どもの健康にとって大きな懸念事項です。インドネシアにおける肺炎の病例数は2020年以降大幅に増加しており、最も多くの病例が幼児で発生しています。保健省によると、インドネシアにおける肺炎管理は予防、保護、治療という3つの重要なステップに重点を置いています。政府は2030年までに肺炎による乳児死亡率を出生1000人あたり3人にまで削減し、重症肺炎の発生率を2019年比で 75% 削減することを目標としています。ワクチン接種や栄養教育から環境の清潔さの維持まで様々な取り組みが実施されています。ソラバヤ市政府は乳幼児の肺炎症例への対策として戦略的な装置を講じました。ソラバヤ .go.id によると、ソラバヤ市政府はソラバヤ市コミュニティ保健センタープスケスマス全施設において幼児を対象するとした肺炎ワクチン、または肺炎球菌血合型ワクチン PCV の接種を無償で実施しています。この取り組みは急性呼吸器感染症またはアリの重篤な合併症である肺炎に対する特異的かつ強力な予防策を提供することを目的としています。ソラバヤ市保健局長のナニス・クリスティナ氏は、この無料ワクチンは特に子どもたちをはじめとする脆弱なグループを重篤な合併症のリスクから守るための包括的戦略の一環であると説明しました。無料の PCV 予防接種による予防対策の強化も国家予防接種プログラムに盛り込まれています。このワクチンは幼児における肺炎やその他の重篤な感染症に対する強力な予防効果を発揮する最前線にあります。リスナーの皆さん、肺炎は子どもから大人まで誰にでも起こり得ます。予防は治療よりも大切です。中断せず健康に気を配りましょう。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。 RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東スラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー氏についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa を聞いた後、今日のトピック、バゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チリタニャ、チリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya Bu? Bagaimana ceritanya Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。Dianggap, dianggap, 日本語で考えられる、考えられる。Sakral, sakral, 日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会、Buton 社会。Konon, konon, 日本語でそういえば、そういえば。Menjadi, menjadi, 日本語でなる、なる。Tempat, tempat, 日本語で場所、場所。Pertama kali, pertama kali.日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中にバゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですか という文がありました。この文にはバゲマナ、日本語でどうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語でどうという疑問詞はその出来事について質問するために使用されます。この会話文ではバゲマナチリタニャという表現が医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じてブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はソラウェシ島南東部のブトンおよびバオボ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。 彼は私に8から9メートルまでの波は怖くないのと聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。彼らの方は漁師島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は空節島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。タシマグニに住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしペニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ペニシという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、ペニシ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時、ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシという用語は実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような帆船は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ペニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにペニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、 彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼らはああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 insert 7 Rosli Dabing 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。25人が作業し1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して致命希少になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコツが折れることはなくなりました。デッキは地区材でできています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後ツルを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが動くされた後この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後おそらく帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk batu tulang deknya ini kayu jati。
ペニシハン船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ムルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
ああこんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはワンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する高度バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。 この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られるとよく言われますが、実はそうではありません。ガソリンはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはネモレム族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピリシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話は航行できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
リスナー皆さん、 残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI Official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。